主は今招いて言われます。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。書詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。愛します天のお父様、御子イエスキリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。今日はペンテコステ感謝礼拝でございます。いつもあなたが私たちに寄り添ってくださり、伴ってくださる恵みを本当に心から感謝いたします。今朝もあなたに礼拝を捧げることをこのように許していただき、心から感謝いたします。あなたは日々大いなる恵みを持って私たちを養ってくださっておりますが、しかし私たちの社会の中には、世の中には疫病や地震、そして戦争との不安の中にいます。あなたがどうかこの恐れと不安の中から私たちを救い出し、導き出してくださいますように、あなたの平安の中におらせていただきますようにお願いいたします。今私たちは礼拝を捧げておりますけれども、主どうかあなたがこの礼拝の真ん中に立っていただき、私たちが捧げる賛美、祈り、感謝、すべてが主に喜ばれるものでありますように。とりわけメッセージを語られる西名智子先生を主を見破られ満たし、あなたの御言葉を大胆に伝える器として用いてくださいますようにお願いいたします。また私たち一人一人の心の内にも主をあなたが望んでくださり、一週間の疲れを取り除いて、あなたの御言葉に素直に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちも本当に素直な心を持ってあなたの御言葉に従うものと、そしてそれを取り行うものとさせてくださり、次の一週間に備えることができますように導いてください。私たちは本当にこのようにして礼拝に参加することができておりますけれども、今日どうしてもこの礼拝に参加することができない兄弟姉妹の上に、主をあなたが望んでくださり、私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また主法の方にも書いておりますけれども、入院されている方や体が弱っておられる方がおられますけれども、主どうかあなたが癒し主でございます、あなた様が触れてくださり、そして癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。今から心を静かにしてあなたに礼拝を捧げております。主の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では引き続き着席のまま主の祈りを捧げます。賛美歌93の5、主の祈り A。 賛美歌93-5主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。次に、昆虫の講読をいたします。昆虫の講読は詩編35編でございます。旧約聖書の850ページ前から開いていただいた850ページをお開きください。詩編35編1節から28節まででございます。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。詩編35編一節、ダビデの詩。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。槍と投げ槍を構えて、私に迫り来る者に立ち向かい、私の魂に言ってください。あなたの救いは私だと。彼らが風の前のもみ殻のようになり、主の使いが彼らを吹き倒しますように。彼らは訳もなく私に落とし穴と網を仕掛け、訳もなく私の魂を狙って穴を掘りました。私の魂は主によって喜び踊り、その救いによって喜び勇む。私の骨は踊っています。悪意のある商人が立ち上がり、身に覚えのないことばかり問い詰める。彼らが病の時、私は荒布をまとって断食し、自らを苦しめ、胸の内に祈りを繰り返した。ところが私がよろめいたとき、彼らは喜んで押し寄せた。私に向かって押し寄せた。私の知らないよそ者までもが私を引き裂いて静まらなかった。我が主よ、あなたはどのようにご覧でしょうか。彼らの企む破滅から私の魂を、若獅子から私のただ一つのものを取り戻してください。 偽りに満ちた敵が私のことで喜ぶことがありませんように。私を憎む者がわけもなく目くばせをしています。私に向かって彼らは大口を開け、あはは、あはは、この目で見たぞと言い張ります。我が神、我が主よ、目を覚まし身を起こしてください。私の裁きのために、私の争いのために。心の中で、あはは、彼らの望みの通りだと、我らの望みの通りだと言わないように。奴を人のみにしてやったと言わないように。私の義を喜ぶ人たちが楽しみ喜び、耐えることなく言いますように。主は大いなるかな、そのしもべの平和を望む者は、望む方は、と。では次に回収祈祷を捧げます。先に八尾さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
私の舌はあなたの義を、あなたへの賛美を日夜唱えます。ご愛の天のお父様、あなたの皆を心いっぱい賛美いたします。イエス様の恵みを心から感謝いたします。今日もこうして礼拝に出席することができましたことを心から感謝します。
アーメン。
今日はペンテコステ礼拝です。全世界で持たれていますこのペンテコステ礼拝を祝してください。神様、ありがとうございます。その中にもこうして加えてくださって、共にあなたに祈り賛美を捧げることができますことを心から感謝いたします。いろんなことが起こっておりますけれども、あなたはすべてをご存知で、すべてを導いておられますから感謝します。どうぞ世界に平和が来ますように。神様、ありがとうございます。この礼拝をあなたがこの真ん中に立って最後まで導いてくださいますように、先生を聖霊で満たして、どうぞこの御言葉を取り継いでくださいますように、あなたの御用のために尊く用いられますようにお祈りいたします。また聞く者、私たち一人一人の耳を開き、心を開き、素直に御言葉を受け取ることができますようにお導きください。どうぞこの場を聖霊で満たしてください。いっぱいこの聖霊を受けて、この恵みを流していくものとしてくださいますようにお願いいたします。今日この場に来たくても来られない方のことを思います。体の弱っておられる方のことも思います。神様、どうぞそのところところにおいてあなたが伴ってくださって、平安を与えてくださいますように、あなたの恵みの中で本当に喜び感謝して過ごすことができますようにお導きください。ありがとうございます。この礼拝を心いっぱい感謝します。どうぞ最後まで全てをあなたにお委ねします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げましょう。 皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に今朝の聖書の箇所を西名智子先生にお読みしていただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書使徒言行録2章1節から16節でございます。使徒言行録2章1節から16節でございます。新約聖書の210ページ、新約聖書の210ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。使徒言行録2章1節から。五旬祭の日が来て皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の熱い人々が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られた。人々は驚き怪しんで言った。見ろ、話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうしてそれぞれが生まれ故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、リビアのキレネ川の地方に住む者もいる。また滞在中のローマ人、ユダヤ人や回収者、クレタ人やアラビア人もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。そこでペトロが11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。以上です。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1 使徒信条 A に、ございます。使徒信条賛美歌 93-4-1 使徒信条 A をお開きください。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。お座りください。では仁科智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いてそれぞれの言葉で聞いたと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵み豊かな神様、こうしてペンテコステを記念する礼拝の時を与えてくださり感謝をいたします。今日も主にある方々と共にこのところであなたを礼拝し、あなたの恵みをいただけることを感謝をいたします。一週間あなたがお一人お一人と共にいてくださり、あなたの愛と恵みの中に守ってくださって、その日々を祝福してくださったことを感謝をいたします。けれどもさまざまな出来事の中に疲れ果て、あるいは問題を抱えて悩んでおられる方もあるかもしれません。また弱さを覚え、あるいは病を抱えている方々もおられるでしょうか。どうかあなたが見て思って、お一人お一人の病を癒し、苦しみを取り除き、弱っている心を慰め励ましてくださって、あなたの豊かな命に満たしてくださるようにお願いをいたします。また地震など自然災害が続いており、私たちの環境もどうなっていくのだろうかと不安を覚えることが増えてきています。どうぞあなたの知恵と力をいただき、起こってくるさまざまな出来事の中にもあなたから与えられている命の希望、永遠の望みを持って向き合うことができるように助けてくださることをお願いをいたします。さらにまた最近は本当に恐れを覚えるような、また悲しみを感じる出来事が起こってきています。どうぞ私たちがそれらを聞くとき、不安に満たされるのではなく、その中にもあなたの平安を与えて私たちの心と思いとを守ってください。そして世に起こるさまざまな悪の働きから私たちを守り、また私たちがいつもあなたに信頼してこの時代を、この世の中を歩んでいくことができるように、共にいて守り支えてくださることをお願いをいたします。あなたの平安に満たされ、どんなことの中にもすべて世の出来事に勝利したイエス様の力に信頼して毎日の生活を進むことができるように助けてくださることをもお願いをいたします。私たちの国やまた世界中の多くのところで戦争や争いがあり、苦しみの中にある方々がいます。どうぞあなたが今日もその一人一人を覚えてくださり、憐れみの御手を持ってあなたの助けを与えてくださるようにお願いをいたします。そしてどうぞあなたの愛する子供たちが平和の子として、光の子として、世界のすべてのところであなたの光を掲げ、あなたの愛と恵みを表していくことができるようにも顧みてくださることをお願いをいたします。今日こうして聖霊が与えられたペンテコステの その時を記念する礼拝を捧げようとしています。どうぞ聖霊の豊かな恵みを今日私たちに満たし、私たちの捧げる礼拝を受け入れてください。お一人お一人のうちにあなたが語りかけ、御言葉の悟りと恵みを持って祝福してくださり、この一週間の歩みをさらに導いてくださるようにもお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はペンテコステ感謝礼拝ということになっています。教会の歴史の中で、また一年の暦の中で大切な記念の日、感謝の礼拝として今日を迎えることができる、そのことを私たちは感謝とともに喜びたいと願います。この五旬祭、ペンテコステと呼ばれる日にイエス様が弟子たちに約束された、それは十字架について死なれる前に約束されていたことですけれども、あなた方にもう一人の弁護者を与えるというふうに約束されました。それはちょうどその食事の席でイエス様が、私はあなた方を離れていく、あなた方はもうすぐ私を見なくなると言われたので、彼らは一体どういうことなんだろうか、イエス様が離れてしまうんだろうかということを心配していたと思うんですね。その弟子たちに、あなた方にもう一人の弁護者、助け主を与えるように父なる神様にお願いをする、そしてそれが与えられるという約束をしてくださいました。弟子たちは復活したイエス様に会い、喜びと期待を持っていましたが、イエス様は天に昇っていかれました。けれどもその後弟子たちはイエス様がくださった約束を信じて祈って待っていたんですね。そしてちょうどこのペンテコステ、五旬祭の日が来た時に、彼らが集まって祈っているところに、この炎の舌のようなものというふうに表現されていますが、熱い燃える炎のようなものが弟子たち一人一人の上にとどまって、それによって彼らは聖霊に満たされたと今お読みしたところにあります。そして聖霊に満たされた彼らは霊が語らせるままに他国の言葉で話し出したんですね。でこれは弟子たちが聖霊を受け、聖霊に満たされてした一番最初のことだったということができると思います。イエス様は聖霊が与えられるのを待っていなさい、エルサレムで待っていなさいと言われたときに、この聖霊が与えられるとき、あなた方は力を受けると約束されました。彼らがその力によって最初にしたのは、いろいろの国の言葉で、自分の言葉ではない他国の言葉で話し出したということなんですね。で私たちはその後の出来事をすでに聖書を読んで知っていますのでわかるんですけれども、これは神様がイエス様によって与えられるこの大きな神様の恵みの技を伝えていこうとする、その最初の出来事、始まりだったということができると思うんです。ですから弟子たちが聖霊に満たされて、いろいろの他国の、自分の言葉ではない他の国の言葉で、他の民族の言葉で話し出したというのは、神様のご計画が具体的に始まっていったということができると思うんですね。そしてその聖霊が下った時に、大きな音がその家中に響いたとありますから、周りにいた人たちはそれを聞いたんですね。何事が起こったんだろうと思って人々が集まってきたとあります。弟子たちもその集まって祈っていた部屋から出て行ったのではないかと思うんですね。それはたくさんの人が弟子たちの話す言葉を聞いたからです。 聞いた人たちはびっくりしました。ガリラヤの人たちである弟子たちの言うことがよく分かったからなんですね。それはそこに集まっていたたくさんの人たちのそれぞれの故郷の言葉、まあ母語という言い方をしますが、自分が一番よく使うその言葉で彼らが話しているのを聞いたからなんですね。で、この五旬祭という祭り、ユダヤ人の大切な祭りですけれども、これはもともと収穫を感謝するために神様が定められたことでした。そしてこの祭りの時にはユダヤ人は、あるいはこの神様を信じる人たちはエルサレムに集まってきてこの祭りを祝うということが定められていたんですね。そしてまたエルサレムというのは当時のこのユダヤ地方では大きな都市であり、神殿があった場所ですから、神様を信じる人たちがたくさんそこに集まっていたということもあります。ここに天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人々が住んでいたとありますから、イスラエルの神様をあがめ信じる人たちがそこにたくさんいたんですね。そしてこの後を見ると驚いた人たちが思わず言うんですね。たくさんのこの国と地域の名前が上がってきます。でまた地図を見る機会があったら、この地域がどのくらいにわたっているかっていうのを見ていただくとよくわかると思うんですが、ここに12のその地域が上がっています。これだけたくさんの広いところからそれぞれの言葉を話す人たちが集まっていたということですね。そしてその地名だけではなくてですね、ローマ人、ユダヤ人や回収者、クレタ人やアラビア人というふうに、まあ、民族という分け方をしていいかどうか分かりませんが、それぞれ違う人たちが集まっていると彼らは言ったんですね。非常にたくさんの人が、しかも本当に多くの場所からいろいろな民族に属し、それぞれの言葉を持つ人たちが自分の故郷、自分が生まれた時から小さい時から使っているその言葉でこのガリラヤの人たちが話すのを聞いたんですね。これが神様が聖霊に満たされた弟子たちを通して最初にされた出来事です。彼らは、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言いました。私たちの言葉で、驚きと感動があったのではないかと思うんですね。しかも語っている人たちは全世界に出ていくような、あるいはいろんな人と関わるような地位や学識のある人ではなくて、ガリラヤという地方の人たち、まあ見た目で分かったかどうかは分かりませんが、パリサイ人のようなこの主導的な雰囲気はなかったかもしれません。本当にどこにでもいるような、まあ、普通の人と簡単に言ってしまえばそうかもしれない、その人たちが当時の世界中と言ってもいいようなたくさんの地域の民族の言葉で神様の技を語っている、この偉大な技というのはイエス様を通して与えられる新しい命の祝福のことであったということができると思います。それはイエス様が聖霊を待ち望みなさい、聖霊が与えられる時あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となると言われていたからですね。イエス様の証人、イエス様のことを証しし伝えていく、それが聖霊の力によって弟子たちを通してなされていくとイエス様は言われていたんですね。で、いろいろな言葉で話されたことにどれだけの大きな意義と影響力があったかということなんですけれども、 私たちはいろんな国の言葉、特に学校では英語を学んだり他の言語を学ぶことはあると思います。でもそれで自分の思っていること、考えていることを伝えるというのはなかなか難しいかもしれません。特に何かをするとか、物を買いたいとか、そういう日常的なことであればできるようになるかもしれませんが、自分の考え、生活習慣、文化というものを自分の使っている言語ではない、学んで習得した別の言語で表現していくというのは本当に難しいと思うんですね。でも弟子たちは聖霊によってそのことをしていきました。このあと弟子たちがずっとそれができたかというとそうではなかったようですけれども、このたくさんの地域の人が、民族の人が集まっているところで聖霊を通して最初に神様が働かれたのはイエス・キリストのことを伝える、聖霊によって伝えるという神様のご計画だったんですね。そしてこの言葉は私たちが今日本語で聖書を読めるように、この歴史と時代の中を流れを多くの人々がイエス様を明かしし伝えていく中で、それぞれの言語で聞くことができるように、知ることができるように働いてきているんですね。ではよくわからなければ伝わらないんでしょうか。ただ言葉が十分にできたり、読み込んでその内容がよく分かったとしても、イエス様を証しする伝えるというのはこの聖霊なる神様、与えられている聖霊と一緒に働かなければできないということなんですね。私は海外で働いていたときに、同じその仕事をする同僚の中に日本人の人がいました。でその人は確か50歳ぐらいになってからその地域の言葉を学んだので、3年4年5年経ってもそんなにこう流暢に話せるようにはならなかったんですね。難しかったと思います。いつもこうたどたどしく、一生懸命どういう言葉で表現したら自分の考えや思いが伝わるだろうかということを考えながら話しておられるのがよく伝わっていました。でもその人の働き、その人の仕事はその現地の人たちに本当に良い影響を与え、受け入れられていったんですね。そして本当に良い信頼関係を築いて、お互いに信頼し合い、愛し合い、尊敬し合っていく関係が築かれてきました。そこには言葉を超えて神様が助けてくださり、伝えてくださる、伝えなければならないものが伝わるように働いてくださる聖霊の力が働いていたと言えると思うんですね。神様はこの多くの言語を使う人たちに、最初は弟子たちに聖霊を通して働きかけられました。そしてそれを聞いた人々の中に、使わされていった人たちが、おそらくは最初は通訳をする人もいたかもしれませんが、イエス様のことが伝えられ信じる人たちが起こされていきました。今お読みしたこのところの続きには、ペトロが最後にお読みしたその箇所ですが、彼が立ち上がってイエス様についてのことを語っていきます。そしてそのペテロの話を聞いてイエス様を信じる人たちがその日3000人ほどあったと聖書は記しているんですね。いろいろの言葉で聞いて分かったその理解に、ペトロの説教が本当に心を打つものとなり、聖霊が一人一人の心に働きかけて信じる人たちを与えてくださいました。今私たちも同じようにイエス様を信じて聖霊をいただき、そして日本語に訳された聖書、神の言葉を通して与えられている神様の約束と祝福を いただいています。またそこで与えられる神様の導き、教えと諭しを受けて私たちの生活を約束された祝福へと導いてくださっているんですね。国や地域、民族に言葉の違いがありますが、私たちはこの歴史を振り返るとき、特にこの数十年ぐらいの時代を振り返るときに、世代によって使う言葉が、日常的な言葉が変化していくというのを感じておられるのではないかと思うんですね。ですから同じ日本語の社会であっても、時代や世代によってよく通じる、よく伝わる言葉というのが変わってきていると言えるかもしれません。私たちはそれを受け入れ理解する、そういう柔軟な姿勢とともに、聖霊によって助けられて私たちが伝える言葉が伝わり、その人たちが聞いて分かるように、受け入れることができるように、聖霊の力の助けをいただきたいと思うんですね。そしてさらに多くの方がイエス様によって与えられる命の祝福、永遠の望みを持つことができるように、いろいろなことで暗く、また不安を抱えるこの時代の人々に、永遠の望みを持って生きることができると、この祝福を伝えるものでありたいと思います。どう伝えたらいいかわからないと思うかもしれませんが、言葉を与え、また言葉を超えて共に働いてくださる聖霊に信頼して、ペンテコステのこの時から始まった聖霊によって与えられた力によって、イエス・キリストを証しし、イエス・キリストに与えられた、よって与えられたこの祝福をさらに多くの人に届けていくという、その働きを私たちも受け継ぎ、また従っていきたいと願います。お祈りをいたします。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。天の父なる神様、このペンテコステを記念する礼拝の時を迎え、今年ももう一度あなたがイエス様を通してなされた贖いと救いの御業、そしてイエス様によって教えられるこの命の恵みを覚えて感謝をいたします。そして私たち一人一人に聖霊が与えられ、聖霊なる主の力によって語る言葉を与えられ、また言葉を超えて伝えることのできる力を与えられていることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの聖霊の恵みの中に歩み続けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくこの恵みを感謝し、ご一緒にそのところでお祈りいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではただいまから聖餐式を行います。愛する兄弟姉妹、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐式に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、 その死によって罪の贖いを完成し、私たちを神の子とし、永遠の命を与えられました。主はご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、主の命に結ばれ、私たちの交わりも固くされるのです。今聖霊に導かれつつ、この聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。聖書はふさわしくない仕方で主のパンを食べ、主の杯を飲む者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。また主の体をわきまえないで食べて飲む者は自分に対する裁きを食べて飲むようになるのですと戒めています。人たちはこの教えを守り、世々の教会もこれを重んじてきました。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従とをもって聖餐に預かりましょう。今黙祷のうちにそれぞれ示される罪を悔い改め、その祈りをお捧げいたしましょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、御子の血によって罪を許し清めて、この聖霊殿に預かるものとしてくださいましたことを感謝いたします。憐れみ深い父なる神様、この聖餐を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して、主の尊い体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子と聖霊と共に支配される全能の父なる神に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。胸息の言葉を読みします。今御前に悔い改め、生ける信仰と真心を持って主を仰いでいるあなた方に主の御言葉を告げます。神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それでは分散をいたします。新聖歌49番、シミもトガも1節と2節を賛美しつつ 分散をしていただきます。聖餐式は教会の定めによりイエス・キリストへの信仰告白をしバプテスマを受けた方だけが預かることができます。求道中の方は聖餐に預かることはできませんが、救い主イエス・キリストを信じてバプテスマを受け聖餐に預かる日が一日も早く来るように祈ります。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの身体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきです。ご一緒に。それでは同汁の分散をいたします。賛美3節と4節を賛美しつつ分散をいたします。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。主があなた方のために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきです。一緒にいただきましょう。お祈りをいたします。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって私たちのうちに主の贖いの恵みを確かにし、御国を受け継ぐ者としての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝を持ってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体に属する者としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕え、主の恵みを証しする者としてください。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ、絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしつつ聖餐に預かることができない方々も、速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では続いて五節六節を賛美しつつ杯を集めていただきます。感謝し、しばらく黙祷を持って聖餐式を終わります。
ではこの後、賛美感謝の祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。賛美歌404番、天妻清水。 404番を賛美いたします。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを西村正美さんに捧げていただきます。
すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出したと。主の神様、皆をあめて感謝をいたします。今年もペンテコステの礼拝を捧げることができありがとうございます。神様の技によるこの宣教のことを御言葉を通してお聞きしました。聖霊に満たされ、聖霊によってさまざまな国の言葉で話し、多くの方がそれを聞くことができたと。神様、どうぞ神様の計画によってこの宣教の技がさらに進められますように、私たちが神様に従い、聖霊によってキリストを伝えることができますように導きを与えてください。今あなたから授けられたものを、与えられたものを献金としてお捧げいたします。どうぞ神様の御用のために清めてお持ちください。すべてを感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。では皆様お座りください。 では皆様、唱詠、賛美歌27番、父子聖霊の父子聖霊のを賛美いたします。皆様お立ちください。唱詠の後に西名智子、牧師により、祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人の上にいつも豊かにありますように。アーメン。
皆様お座りください。報告に移ります。